小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話、男兄弟の話を先生にご紹介していただきましたね。
そうなんです。先週はね、はい、いくつかのその男兄弟の話をしたもんだから、
はい、
今週はね、今度女兄弟の話を聞いてもらおうと思ってるんですよ、
はい、
これもね、いろんなことがありましてね、
はい、
まず代表的なのは、大抵はね、三人娘ってのが出てくるんですけどね、その一番はっきりしてるのはサルムコ入りの話なんです。お猿さんがね、
はい、
求婚に来る話なんだけど、
はい、
こんな話です。
はい、
昔あるところに3人の娘を持った爺さんがいました。ある時、爺さんは日照りの中を畑の草取りに行きました。何しろ暑いし、あたりは草ぼうぼうだし、仕事はなかなかはかどりません。爺さんは思わず、ああくたびれた、この草を取ってくれる者がいたら3人の娘のうち誰か一人嫁にくれてやるんだが、と独り言を言いました。すると、藪の中から大きな猿がガサガサっと出てきて、じさじさ、お前今何て言った？と言いました。いや、俺は何も言わない。いや、言った。俺は今、藪の中で聞いていた。嘘つくと腹を引っかくぞ。じさは怖くなって言いました。この畑の草を取ってくれる者がいたら、三人の娘のうち誰か一人嫁にくれてやるんだが、と言ったんだ。猿は、よし、それなら俺が草を取ってやるから娘をくれ。というが早いか、鉢巻きを締めて草取りを始めました。そして、たちまち一旦の畑の草をべらりと取ってしまいました。じさ、きれいに草を取ったからな。明日娘をもらいに行くぞ。猿はそう言って山へ帰ってきました。これは大変なことになった。じさは家に帰ると心配のあまり具合が悪くなって、そのまま寝込んでしまいました。そこへ一番上の娘が来て、父さん父さん、具合はどう？あんまり暑いからお天道様に当てられて気分が悪くなったのよ。うちにはとろりとした酒もあるし、紅のような魚もあるし、真っ白いご飯もあるから起きて食べてください。と言いました。けれどもじさは、俺は何にもいらん。と言い、実はな、今日畑で草取りをしていたら、あんまり暑いんで、思わずこの畑の草を取ってくれる者がいたら、三人の娘のうち一人嫁にくれてやるんだが、と言ったのだ。すると山の猿が出てきて草を取ってくれた。そしてどうしても娘一人くれというので、約束してしまった。お前、山の猿のところへ嫁に行ってくれないか、と頼みました。一番上の娘はこれを聞いて、このバカじじい、あんまり暑くておかしくなったんじゃないの？とプリプリ怒って言ってしまいました。そこへ中の娘が来て、父さん父さん、とろりとした酒もあるし、紅のような魚もあるし、真っ白いご飯もあるから起きて食べてください。と言いました。じさは、俺は何にもいらん。と言い、実はな、今日あんまり暑いんで、この畑の草を取ってくれる者がいたら、娘を嫁にくれてやるんだが、と言ったのだ。すると猿が取ってくれた。お前、猿のところへ嫁に行ってくれないか、と頼みました。すると中の娘も、このバカじじい、あんまり暑くておかしくなったんじゃないの？とプリプリ怒って言ってしまいました。そこへ末の娘が来て、父さん父さん、具合はどう？とろりとした酒もあるし、紅のような魚もあるし、真っ白いご飯もあるから起きて食べてください。と言いました。じさは、俺は何にもいらん。と言い、実はな、今日畑で草取りをしていたら、あんまり暑いんで、思わずこの畑の草を取ってくれる者がいたら、三人の娘のうち一人嫁にくれてやるんだが、と言ったんだ。すると山の猿が来て草を取ってくれた。お前、山の猿のところへ嫁に行ってくれないか、と頼みました。末娘はこれを聞くと、はい、私は行きますよ。 父さんの言うことなら何でも聞くから心配しないでご飯食べてくださいと言ってくれたので、時差はほっとして起きてご飯を食べました。次の日、山の猿は羽織袴をつけて嫁迎えに来ました。リサは泣き泣き末娘を猿の嫁にやりました。娘が山の猿の家で暮らしているうちに里帰りの日が来ました。その日は餅をついて嫁の里へ持っていくことになっているので、娘と猿は朝から餅つきをしました。猿がつき上がった餅を重箱に入れようとすると、娘は、うちの父さんは重箱臭い餅は嫌いなの、嘘の中に入れたままつきたての餅を持っていかないとダメと言いました。そこで猿は餅を入れたまま嘘を背負っていきました。娘は猿の後ろから嘘の餅をぺったんぺったんつきながら行きました。山から降りてくると谷川のほとりに桜がまんまんと咲いていました。うちの父さんは桜の花を入れた桜餅が大好きなの、なんだあんなもの、俺木登り上手だからすぐ取ってきてやる。そう言って猿が臼を下ろして木に登ろうとすると、娘は、あ、ダメダメ、臼を下ろすと餅が土臭くなるって父さんが嫌がるのと言いました。そこで猿は臼を背負ったまま桜の木に登っていきました。猿が枝に手を伸ばして、これかと聞くと、娘は、もっと先と言います。猿がもっと上へ登って、これかと聞くと、娘は、もっと先と言います。とうとう猿は川に突き出た枝の一番先まで乗り出しました。これか、あ、それそれ。その途端枝がパキンと折れ、猿はダボーンと谷川に落ちてしまいました。猿は臼の上になり下になり、ゴンゴンゴンゴン流されていきました。そしてくるっと上になった時、かわいい嫁を一人ぼっちの山目にした、えーんえーんと泣いて流されていったということです。息がポーンと裂けたというんですね。
なんだか猿がかわいそうですね。かわい
そうね。そうね、うん、本当猿かわいそうですよね、
はい、
これね、日本の昔話じゃこれも当たり前なのね、この形、これをね、ドイツで公演の時に、
はい、
日本の昔話として紹介したことがあるんですよ、
はい、
だからもう大変、手がボンボンと上がっちゃってね、
な
んで猿は殺されなきゃいけなかったんだって猿は何にも悪いことしてねえじゃないかって思う、もう散々になりましたよ、うん、もうとても揉めてね、で説明するの大変だった、
うん、どうやって説明を、
いやー、は
い、
これさ、
前
半ではね、
はい、
お父さんは草取りしてくれたら、うん、猿に娘をやるっていうのはさ、お父さんにとっては猿は山の中の神様の一人なんだよね。動物への信仰、
はい、
日本は自然信仰ですからね、
だ
から木にも神様が宿り、動物もみんな神様なわけですよ、
は
い、だからそういうものが助けてくれたんだから娘をやる、いわば人見悟空ね、それは割と当たり前なことなわけですよ、古い日本人にとっては、
はい、
だからお父さんにとっては古い日本人のそういう信仰が残ってるわけね、
うん、
ところが娘はもう全然そうじゃなくて、
はい、
最初から殺す気でいたのかもしれないけどね、
うん、
最後殺して帰ってくるわけでしょ、
うん、
それでめでたしめでたしになるわけですよね、これね、はい、ここには出てこなかったけどさ、
はい、
この話でね、最後に娘が帰ってきて、
はい、
今帰ったよと父ちゃんが、
はい、
ああ帰ってきたか、おめえよかったよかったって、父ちゃんの言うことも聞いたし、猿の嫁子にもならねえで済んだ、こんなめでてことはないっつって終わるのがあるんですよ、ね、それめでたしなんですよ、日本人たち、
はい、
だから一つの話の中なのに、前半では自然信仰が生きてきて、後半では本当そうじゃなくて、いわゆる近代日本のね、動物感覚があるわけですよ。だから日本のにとってはとても大事な話なんで、この終わり方って。だけど合理的に考えたら本当かわいそうですよ、この猿。
そうですよ草も全部取って、
ね、取ってやったのに ね、
ねえ、お嫁さんの言うこと全部聞い
て、そうよ、全部聞いてんだから
死んじゃったという、ね、
でもとってもその語り口としてはね、本当にうまくできてると思うんですよ、はい、女3回同じ繰り返し、娘とね、父ちゃんのやり取りが同じだったでしょ、
は
い、
ね、ほとんどね、娘が最初は父さん父さんって呼びかけてるのに、うん、このバカじじいとか表現するところも面白いですね
昔ですね、
はい、
本当にね、だからこれはね、 そういう意味では西洋人にとっては衝撃的な話らしくて、マックス・リッティ先生ってまあ僕の先生ですけど、彼にこの話見せた時ね、彼が言うにはね、あの末娘は、とても可愛げな様子だけども、初めから猿に対して殺意を持っていたに違いない
計画的な犯行だったんです
か。計画的な犯行だったに違いない、書いてますよ。面白い。
里帰りの日を目標に計画してたんですね。
計画したというね、だけどおかしいですね。その薄でしょっていけって言うんでしょ、で薄でしょわしてさ、娘は猿の後ろからその薄の餅をペッタンペッタンついてたって、これもね
それも辛いでしょうね。
辛いですよね。
疲れるたびにドスンドスン
ドスンとついてるわけでしょ、もう絵にしたらすごいおかしいですねこれね。
そうですね、
そういう意味じゃね、とっても面白い絵だと思う。
で最後もあの枝の先ポキンとポキンと折れて、
うんと先まで行くわけですよね。もっと先もっと先ってだんだんだんだん細いとこ行かせるわけよね。でしかもそれ薄しょってるわけでしょ、これも絵にしたら面白いですよね。すごく面白い、
で上になったり下になったり薄がもうゴロンゴロンしながら
流れていくわけ
よ
ね、
そうなりながらもその一人にしてしまったお嫁さんのことを心配してる猿、
そう
ですね、けなげですね。
けなげですね。でこれね、類話によってはね、ここで猿がね、時勢の歌を詠むのがあるんですよ、ちゃんと和歌にするのね、その流れていく俺の命は惜しくはないけども、後に残した嫁子がかわいそうだっていう、歌を歌ってね、かわいいお菊をやもめにしたなんて歌って流れていくとあるのね。とても日本の話らしい話ですね、これは。
そうですね、
でいつもねその時3人娘なんですよね、それで承諾するのは常に一番下なのね、前にあの天童さん金の薬の時にもお話ししたけども、あの時にも3人の兄弟のうちの一番下の子だけが食べられているでしょ、それからそれはまあ食べられちゃうんですけど、グリムの狼と七匹の子ヤギでは、7匹のうちの一番最後だけが生き残っていますね、で一番最後がねいつも問題なんですよね、一番最後がいつも良くも悪くもね、プラスになるもしろマイナスだとしても一番最後が役割っていうのは、まあ、昔話の語りの文法からするとね、一番極端でしょ、一番下って、昔話って極端が好きなんですよね、いいとなったら徹底的にいい、悪いとなったら徹底的に悪い、それと同じで一番下あるいは一番上、どっちかが主人公になるのね、でその場合にも一番下が多いんです。なぜかというと昔話では常に一番下の方から大きくなるというね、小から大に向かって発展するっていう、もう根本的な力学を持ってるもんだから、だから一番下が主役になる、そういう意味でもこれとてもその語りの文法にも非常に沿った綺麗な話ですよね、整った話だと思う、
まあ、でも長女次女が嫌だって言ったら、もう残されたものは行くしかない、
行くしかない、なるほどね、確かにそうね、これ3人ともダメだって言ったらどうなったんだろうなと思うんだけどね、そうならない、昔話では必ずね、でこれがね、あの、蛇が来ることもあるんですね。田んぼが枯れちゃったもんだから、この田んぼに水入れてくれたものには3人娘のうちの1人を嫁にやるっていう話もあるのね、とそれは大抵は蛇がね、田んぼの皆口を押さえちゃってるもんで、蛇にどいてくれと、すると蛇がどいてくれると水が入って、それで今度は蛇が娘を迎えに来るというなんです、この時は若者に変身してくるんですけどね、そういう話もあるんだね、この場合にもやっぱり娘は3人で、一番下の子だけが行くというふうになるのね、でその話の場合にも、最後には娘は蛇を殺して、で帰ってくる、あるいはもう一度嫁に行っちゃったから帰ってこないでね、でもう一度嫁に来たんだから帰れないっつって町へ出かけて町で奉公するというふうになることもあるんですね、でそこでまた話が展開して、長者の息子に見初められて幸せな結婚して終わるというふうなね、別の話に移っていくケースもあるんですけどね、いずれにせよ3人の娘が常に活躍するのね、
でも人間と動物はやっぱり決して結ばれないんですね。
そう、結ばれない。そう、結ばれないですね。で、特にその女の方ね、人間が女の場合には、結ばれない仕方は厳しいですね。殺してしまったりね。でしょ、蛇の前にも殺しますからね。人間の方が男の場合にはね、 割といい加減なんですよね。鶴女房なんかそうでしょ。鶴が女になって来てくれて、はい、女房になるけども、私の本当の姿を見ちゃいけないっていうのに見ちゃったら、はい、鶴は逃げて帰っちゃいますよね、自然の中へ帰っていくだけであって、はい、あの時ね、
はい、
男は鶴を殺さないです
よね。そうですね、
はい、面白いんですこれ。
逃げられてしまった
んですね。逃げられてしまう、人間が置いてかられるんだね、捨てられるだけです、
捨てられる、
そうそうそう女に捨てられるわけ、
はい、
男の場合は常に捨てられるでね、人間が女の場合はね、
はい、
厳しいんですよ。最後猿を殺した、蛇を殺す、女性の方が厳しいね最後の結末の仕方は
そこら辺研究すると面白いかもしれませんね。
面白いですよこれは、これはとても面白いですよ。
最後の仕打ちの仕方
そうそうそうそうそう、すごく面白い問題になると、
今日は日本の昔話猿婿をご紹介しました。これは女性の兄弟、
そう、ね、
姉妹の、
ね、女性の姉妹の話ね、
はい、
で来週もね、その女性の姉妹の話でもうちょっといろいろあるもんだから、
はい、
聞いていただきたいと思ってるんですね、
はい、
女性の場合にはねしばしば和歌が出てくるんです。歌、和歌がね、はい、役割を果たすのがあるのね、だからそれを聞いていただきます、
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。